新平家物語連続後期第218回三階の巻渦の中、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は新宮十郎幸家が須の又の大河を隔てて平家の大軍と対峙した場面をお送りしました。平重衡の隣である金石丸は平馬が川をこちらに向かって渡るのを見ました。金石丸は自陣に戻って味方にそれを知らせました。平家の軍勢1万余りは安井の里で一旦とどまります。その間に重衡と維盛の両大将らは次の作戦について評議を行いました。平家の金立ちは清盛の死によって悲しみの一方で自立の覚醒を得ていました。作戦は以下のように決まりました。全勢力を3つに分けて、一軍は上流の祖父江を迂回し、敵の奇襲隊を横から攻撃し、一軍は下流へ転じ、上流隊との挟み撃ちに備えます。残る一軍は敵を正面に迎えて引きつけておきます。さて、その頃、上流の一地点では、幸家の軍勢が兵をまとめていました。その中には幸家の三男である幸宗もいました。かつて山下の兵衛義経として偽義経でもあった若武者です。それでは本文を見ていきます。幸宗はその敏将を知られているので父から先鋒を言いつけられた。心得て候、弓武者700を引っ下げて彼は真っ先に能を走った。そして平家の陣地とおぼしきところへ近づくと、伏せろと一斉に影を低め、後から続く味方の足音を耳を澄まして測っていた。自分はよしと立ち上がり、幸宗は部下へ向かって、鶴を張れ、あなたの敵の帳へ一度に行こめ。馬上、自分も鶴を引き絞った。野脇のような湯鳴りが起こった。春の星は暗く、矢ごたえも定かでない。しかし、八つむじの彼方には、何か敵の混乱が幻覚された。後方の幸家は馬の鞍を叩いて、今ぞと叫び、突き入れ、突き進めと号令した。手綱を押さえていた戦機からの武者が先を争って突進した。価値の兵は諸声を合わせて、その間を駆けなだれ、弓武者は位置を走り替えて、さらに次の獲物を待ち構えた。
いや、いや、敵は、
影も見えぬ。
どの帳にも、人気はない。
完全に空を打った形である。気泡をすかされた瞬間、敵には備えがあるぞと感じたので、かえって自らうろたえた。
いや、たった今逃げたのだ。藤川以来平家は逃げ上手。あなたを見ろ、かすかに陣馬の気配が野気を騒がしておる。
幸家が馬上で言うと、さこそ時を置いてはと三井家浅場五郎などまなじりを上げてまた駆け出した。
そうだ、逃げる敵にいとも浮かすな。
幸家も駒を飛ばし、相良康政も後から続いた。まん丸と陣を取った敵の平家が広い闇を占めて、さらに黒々と動いていた。
占めた、敵は我が手のもの。
幸家はそう思った。窮地にひるんでいる敵を捕捉したと考えたのである。さて、幸家は義援の別動隊に向かって合図を出しました。実はこれこそが平家側の仕掛けた罠でした。戦いに深入りしているうちに、幸家の軍勢は後ろに回っていた平家の一軍と、さらに別の一軍からの攻撃にもあって、三面から叩かれてしまいました。もはや袋のネズミとなっていた幸家軍は退却をしようとしましたが、河原にはまた別の平家の一手が弓を並べて待っていました。それでは再び本文を見ていきます。折も折、やや下流の中野巣から源の義援を大将として、泉太郎重光を副将とした四千騎がこうとも知らずに渡過してきた。
遅い、もう時は去った。
幸家ははがみをして、
返せ、引っ返せ。
声の届くはずもない。左右の味方は逃げるに急で、盲目的に皆川へ駆け入っていく。平家方は重衡、維盛の本軍、清常、有森の上流軍、助森、 忠房などの下流軍、すべてその領域を縮め、この時乱れたって逃げ惑う源氏を捕捉して痛烈な殲滅を加えてきた。泉太郎は川の瀬で平家の平の森久と組んで、森久に首をかかれ、弟の七郎丸も大勢に追われて討ち死にした。行家の子太郎光家は悪七病へ過激世に打たれ、三郎行宗も平家の森継忠光などの兵に囲まれ、ついに生け捕られて、しきりに父上父上と叫んでいた。その声も父行家の耳には聞こえなかったであろう。彼はもう遠くまで逃れていたが、馬の火腹に流れ屋が立った途端に馬上から水中へ投げ出され、泳いで川洲の一角へ這い上がっていた。行家はびっこで、片足が自由でない。そのため馬を失うと誰よりも逃げ遅れてしまった。がようやくあちかの岸へ上がって味方を顧みると、3000の兵がわずか2、300しか見えなかった。もちろん討ち死にしたのも数知れないが、多くは離散してしまったらしい。下流上流方面をなお思い思いに逃げ渡ってくる味方の影が眺められる。
ひとまず柳津の本陣まで
と、ユッキーエは老頭の馬に乗って元の屯営まで引き返した。ここへはなお続々と敗走の味方が集まった。しかしついに泉太郎兄弟も帰らず、三家行宗の西も姿を見せず、やがてまた逃げなだれてきた一団の味方は、
今日の君義援殿にも須磨田の下の巣にて敵の少将助盛殿の腹勢に待たれ、散々に敗れた挙句、ついに助盛殿の手にかからせたもうて会えない最後をお遂げなされましたと泣くごとき声で告げた。
な、何、義援殿をお討ち死にだと。
行家は呆然としてしまった。さて、この戦いで撃たれてしまった義援について解説します。義援は1181年、源義朝と時和の間に生まれました。幼名は音若、義経の兄にあたる人物です。古典の平家物語各一本では、この須磨田合戦で今日の君義援は深入りして打たれにけりと記すのみですが、他の本では頼朝から戦機を託された義援が行家への対抗心と功名心によって、夜のうちに一気で川を渡って抜け駆けをしようとしたことが記されています。ここでは源平浄水記を参照します。ここに行家と義援と互いに先を心にかけたり、今日の君義援は十郎クランドに先をかけられては兵衛の助に面を合わすべきかと思うて、人一人も召しぐすることなし、ただ一人馬に乗って陣より上二丁ばかり歩ませ登って川を西へ渡す。ですが結局義援は待ち伏せしていた平家側の軍勢に撃たれてしまいます。続きを見ていきます。馬にひたと乗って陸へ打ち上がり、兵衛の助頼朝の弟に今日の君義援というものなりと名乗って、夜回りのうちへ打ち入って縦ざま横ざまに散々に戦おう。三騎打ち取って二人に手を負わせて、義援これにて打たれにけり。本日の授業はここまでになります。